お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。お話畑。昔々のお話、遠い異国のお話、遥か未来のお話、それからすぐお隣のお話、ほんのさっきのお話、今日はあなたに届けます。今日のお話畑は柴田浄子さんの朗読によりまして、大ちゃんのジャガイモ植え、そして世界一のプレゼント、2つ続けてお送りします。
大ちゃんのジャガイモ植え。風の冷たい3月初めのある日曜日のことです。大ちゃんの家ではみんなでジャガイモを植えることになりました。まずお父さんが大きなクワで畑を耕して、その後からお母さんが肥料をまいていきます。土の中からはいろいろな虫が出てくるので、大ちゃんは面白くてたまりません。畑の形が出来上がると、いよいよジャガイモ植えの始まりです。種芋にはもう小さな芽がたくさんついていました。その芽を傷めないようにしながら、小さいのは半分に、大きいのは3つか4つに切ります。そして切り口に灰を塗りつけてから土の中に植えるのです。お母さんが切る係、大ちゃんが灰をつける係、お父さんが植える係です。お母さんが包丁で種芋を切っていくと、大ちゃんがそれに灰をこすりつけてお父さんに渡します。そしてお父さんがそれを畑に植えていくのです。はじめのうちは張り切ってどんどん灰をつけてしまっては、
さあ切りかかりさん、早く早く、
お母さんをせき立てていた大ちゃんも、そのうちだんだん飽きてきて、スピードが落ちてきました。
こうちゃんやマー君たち、今頃何してんかな？
大ちゃんはいつの間にかそんなことを考えていました。
ほら、もう植えるお芋がないぞ！
お父さんに言われて、お父さんと大ちゃんの間にあるバケツの中を見ると、灰をつけた種芋を入れるバケツは空っぽです。その代わり、反対側のお母さんと大ちゃんの間にある切ったお芋を入れるバケツがいっぱいになっていました。
しまった！
大ちゃんは慌ててまた灰を塗り始めました。でも
手は冷たくなってくるし、風が吹くたびに埃が舞い上がって目に入るし、だんだん嫌になってきました。
ぼくん、もうやめて遊びに行きたい。
大ちゃんはもう少しでそう言いそうになりました。でもお父さんもお母さんもあんまり一生懸命なので、なかなか言い出すことができません。そのうちに冷たかった手の指が少しずつ暖かくなってきました。大ちゃんは黙って一生懸命に灰をつけました。
さあ、あと一列だよ。この列は台が植えてみるか。
お父さんが額の汗を拭きながら言いました。
うん、やるやる。
大ちゃんはお父さんのようにじゃがいもが植えられるのが嬉しくてたまりません。お父さんに手伝ってもらいながら最後の一列を植え終わりました。
さあ、これで終わった。ドイが頑張ってくれたから、今年はきっといいじゃがいもがたくさん取れるぞ。
お父さんにそう言われて、大ちゃんはなんだか急に偉くなったような、とても嬉しい気分になりました。ふと気がつくと、手も体もポカポカしています。でも一番ポッカポカだったのは大ちゃんの心だったのです。世界一のプレゼント。大好きだったお父さんは、ケイちゃんが小学校1年の時に突然亡くなりました。それはある寒い冬の夜でした。お父さんから電話がかかってきて、
今日は割合早く帰れるからご飯の支度をして待っててね、
と元気な声が聞こえていたのに、それから2時間も経たないうちに、お家に着かない間に心臓麻痺で亡くなってしまったのです。大好きな大好きなお父さんでしたので、それは悲しく寂しく頼りないことでした。
お父さんが死ぬなんて、まだあんなに若いお父さんが死ぬなんて。
ケイちゃんはなかなか本当にできませんでしたが、お父さんはもう二度とお家の玄関をいつもの約束のようにコツコツ2つノックすることはありませんでした。お母さんは小さな坊やが生まれたばかりでしたので、悲しみと驚きで病気になってしまいました。一晩でお家の中が真っ暗になってしまったのです。そんな寂しい悲しい日が続いても、やっぱりお母さんのお誕生日はやってきました。
この前のお誕生日にはお父さんと一緒にレースのショールをプレゼントしてあげたけど。
ケイちゃんは考えました。
どうしてあげたらいいだろう。お父さんがいないから相談もできないし。
そうだわ、私一人で何か考えて作ってあげましょう。
なんとかしてお母さんを慰めてあげたいと思ったケイちゃんは、自分の学校のカバンや机の中をひっくり返して考えました。ノート、鉛筆、折り紙、おはじき。そうしてとうとうその日が来たのです。
お母さんのお誕生日は3月21日、お彼岸です。寒い北風も去って、春がもうすぐやってくるよ、と言いながら、南風が通り過ぎて行きます。この間まで霜で凍っていた固い道端にも、あちらこちら緑の草が顔を出しています。ケイちゃんは、なんやらお母さんの兄弟の前でごそごそしていましたが。
ママ、遊んできます。
と、元気よく外に遊びに行ってしまいました。
お母さんが何気なく兄弟の引き出しを開けると、なんやら小さな不格好な紙包みが入っています。
あら、何かしら。そっとそれを開いてみました。すると、また中にも小さな紙包みがありました。またそれを開いてみますと、また包みがありました。そして最後に、
お誕生日おめでとう。ママ、この赤い粒のように明るくなってね。
と書いた紙切れが入っていました。そしてそのそばに、いつも手芸に使うフェルトの赤い布がちょうどマッチの棒の先についている玉のように小さく切って一つ入れてあったのです。この赤い粒のように明るくなってね。お母さんはそっとつぶやいてみました。ケイちゃんはハサミで丸く切っていくうちに、まん丸がなかなかうまく切れないので、とうとうこんなに小さくなってしまったのでしょう。その真っ赤な小さな粒、それは吹けば飛ぶような粗末なものでしたが、お母さんにはまるでルビーのように輝いて見えました。お父さんを亡くして寂しく不自由なケイちゃんが、反対にお母さんを慰め励ましたのです。ケイちゃん、ありがとう。ケイちゃん、本当にごめんなさい。お母さんの目から涙がこぼれました。悲しみにばかり閉じ込められていた育児のないお母さんが恥ずかしくなりました。表で明るい子供たちの笑い声が聞こえてきました。ケイちゃんの声も混じっています。お母さんはその小さな赤い粒をもう一度丁寧に包んで懐にしっかりとしまいました。これは世界一の宝物、世界一のプレゼントよ。本当にありがとう。立ち上がって窓から外を見ると、元気のよい子供たちがかけっこをしています。どの子もどの子も輝くように明るい顔をしています。春がもうそこまで来ています。その日は今までにない素晴らしいお母さんのお誕生日となったのでした。
お話畑、いかがでしたか？それでは時間まで賛美歌をお聴きいただきましょう。親愛なる神様へ、親愛なる神様へ。そして、生まれる前から、生まれる前からです。お話畑、次回もどうぞお楽しみに。
私はあなたを待って
次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？稲田豊です。今日は精神科医で作家の母木木法生さんの記事を紹介します。広い意味ではビンゴゲームなどもギャンブルですが、ギャンブル依存症の国際的な正式病名は病的賭博、あるいは病的ギャンブリングです。自分の力でギャンブルをやめたくてもやめられず、朝から晩までギャンブルのことしか考えられなくなってしまう病気です。病的賭博の二大症状は虚言と借金で、これに家族は翻弄され精魂尽き果ててしまいます。患者の頭の中は借金をするためにどう嘘をついてギャンブルの元金を作るかで占められていて、ギャンブルをやり続けたいためにありとあらゆる嘘をつき、嘘に嘘を重ねます。家族に二度とギャンブルをしないと誓いながら嘘を言い、隠れて借金を繰り返します。家族の目の届かないところで借金が毎年発覚します。ギャンブルのための借金は自動貸付機やクレジットカードを使っていくらでも可能です。ギャンブル依存症者になると人間が変わります。ある医師はギャンブル依存症者は人間の顔をした鬼と言いましたが、私は鬼より悪いと思います。人間の顔をしたロボットと言った人もいました。でもロボットは人を騙しません。ギャンブル依存症者になると意思がなくなります。ギャンブルをやめます、金輪際やめますと家族に誓約書を書きますが、守られた試しがありません。ところが家族や周りの人たちは彼らにまだやめる意思があり、改心すると思ってしまいます。しかしギャンブル依存症者の脳に機能的な変化が生じているのは確実で、10年20年にわたってドーパミンが過剰に分泌されてギャンブル依存が形成された脳内の機能的変化は意思や自覚の力ではどうにもできません。私はそれを脳腫瘍に例えます。手術もできない深部に救う脳腫瘍だから、治療しなければ限りなく拡大進行し、医師の力では縮小しません。依存症者にはギャンブル好きだけがなると言われていますが、普通の人でもなります。毎日ギャンブルをやっていれば、医師でも看護師でも牧師でも全ての人がかかる可能性がある生活習慣病です。先生、息子がギャンブル依存症になったのは私たちの育て方が悪かったからですか、と聞いてこられる両親が多いのですが、いや、これは本人の生活習慣病です、と答えます。だいたい20歳前後でギャンブルが始まります。そしてずっとし続けて 7,8 年して借金が始まります。紹介した記事が載っているサインズ9月号を30名の方にプレゼントいたします。はがきにサインズ9月号希望と書いてお申し込みください。お待ちしています。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。ご希望の方は、はがき、もしくは受信報告書に、ご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見、ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。皆様、ふるってご応募ください。お聞きの放送は、KSDA、アドベンチスト、ワールドラジオ、AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド11.975MHz と 31mBand 9.805MHz です。次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方は ご住所、お名前、そしてご希望の口座名を書いてお送りください。なお、聖書講座はホームページからも電子メールにて学べます。さて、今日の AWR はいかがでしたか？この放送ではあなたからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 241-8501、 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501、 AWR 日本語放送希望の声係です。なお、ファックスの方は 045-921-2319、 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp、 awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ、 AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。